Podcast KBS from Kyoto. あらためまして僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは本当のリラックスについてお話しいたします。今日は古い木、古いは子と読みますよね。これが5月祭31日、古材の日だそうです。つまり古い木造建築に使われた資材、古材の有効利用を広めるために制定された日なんですね。先日民家をリノベーションした古民家の喫茶店に行きました。築年数の古い建物を、新建問題を考えて補強して古い木材と今の建築を融合した建物です。机やドア、窓枠は古い古材のままで、何とも言えない落ち着きがありました。この森林やこういう木などに触れると安らぎ、快適さを感じます。ではなぜこの木にはリラックス効果があるんでしょうか。皆さん、木材セラピーという言葉ご存知ですか。木材が人にもたらす生理的リラックス効果の解明が今進んでいるそうです。木材セラピーを研究されている方の本を読んでいると、人の体は自然対応用にできていると書かれていました。人は600年から700年万年という長い期間を自然環境下で過ごして進化してきました。現在では人工的な環境に囲まれて、便利な暮らしをしているんですが、仮に産業革命を都市化、人工化の始まりと仮定しても、たった期間は2、300年間の出来事です。人は 99.9% 以上を自然環境下で過ごしてきたんですね。人の体というのは、やはり自然の刺激を受けることによって、もう無意識に勝手に生理的にリラックスすることがもう明らかになっているそうです。私たちはストレスを抱えていくと免疫が低下しているということは、もうこれ誰もがご存知ですよね。木材はそのストレス状態から徐々に回復する効果があるそうです。ですから病気にできるだけなりにくい体を作るという予防効果も、この木に触れることで期待されるそうなんですね。そういう意味で五感を使っていきましょうということで、木材セラピーが研究として今生かされているわけですね。では何がいいんでしょうか。3つあるそうです。1つは香り、木材の香りをいただくということ。木材からはアルファピネンとディリモネンの香りが出されているそうなんですね。これがリラックス効果になるそうです。2つ目は感触です。木を手のひらとか足の裏でに触れるということは、実は頭の刺激を受けてリラックスするということが分かってきたそうです。そして3つ目が視覚。木を見るということです。ある研究結果が出たそうです。木材壁画像をいろんな人に見せたことによって、生理的リラックス効果が発揮されたそうなんですね。ですから、木は香り、触れる、そして木を見るということによって私たちはリラックスできるんですね。とは言っても今の住宅事情を考えると、コンクリートの家もあります。そこで外に出かけて森林、都市公園などをちょっと歩いてみる、もちろんお花、 に触れる、これは大きな効果があるそうなんですね。しかし義務的にリラックスしなければならないと探すんではなくって、自分が好きだと感じるものを選ぶことが大切だそうです。好きがリラックスできるということなんですね。そういう意味でリラックスの意味は、くつろぐ、ゆっくりする、力を抜く、緩む、落ち着く、のんびりする、和らぐという意味だそうです。あなた様も何らかの今いろいろと用事があるでしょう。仕事や家事に追われ、また介護をなさってる方もいる。するとなかなか自分でリラックスできる時間っていうのは持てなくなりますよね。でもできるだけ自分で好きなこと、ちょっとした時間を持つということは、これ非常に自分の体にもいいそうです。一つは筋肉が緩んで血液の循環が良くなるそうです。ストレスを抱えていると筋肉が固まってしまうんですってね。リラックスすることによって筋肉が緩んで血液やリンパの流れが良くなるそうです。そして老廃物がやはり流れていくそうなんですね。そしてむくみを改善できるそうです。老廃物が流れるということは、余分な水分が排出できるのでむくみ改善につながるんですね。そして肩こりや、やはり体の痛みがすっきりするそうです。そして顔色が良くなる。つまりリラックスするということは、筋肉が緩むと血液やリンパの循環が良くなると、肌に栄養、そして酸素が十分に行き渡って顔色が良くなったりするんですね。もうすべてつながってるんですね。そして肥満を予防できるそうです。やはりストレスがあるとどうしても肥満になりがちなんですね。そういう意味で先ほど言ったように、リラックスするとむくみが解消されるということは、肥満、ダイエットにも効果があるということなんです。そして体だけではありません。心にも影響します。コミュニケーションが取りやすくなる。やはりどうしても心に余裕ができるといろんな人とお話ができますよね。何か心が緊張してたり不安があると人と話すのが面倒くさくなるんですが、リラックスすることによっていろんな人とコミュニケーションが取れるということ。そして仕事にも大きくつながるそうです。ストレスが溜まっているとイライラする。すると集中力が低下する。すると仕事にもやはり大きな影響が出るので、自律神経のバランスを整えるという意味でも、リラックス効果を得て仕事にも大きくつなげるといいそうですね。特にホルモンのバランスも整うそうなんですね。私もやはりこのリラックスは大切なんだなと思います。私はこうしてラジオでお話をさせていただくときに、やはり皆さんにはリラックスしてほしいなと思って心を込めてお話をしています。ではリラックスと仏教どうつながるんでしょうか。仏教では中道と教えてくれます。中です。上でも下でも左でも右でもない、つまり正すという意味です。お釈迦様は二つのことを捨てた人です。一つは欲望のままに快楽の生活にどうしても走ってしまうと、やはり好き勝手してしまいますよね。すると精神的にも傲慢になりやすくなります。お釈迦様は苦行を試みました。一生懸命に厳しい修行を耐え抜いたんですが、自分を責めれば責めるほどリラックス感は得られないんです。もちろん好きなことをすればいいってなるんですが、欲望のままに生きることになります。すると欲望のままですから、体も好きなまま生きるということは病気になりがちです。性格もわがままになります。 じゃあ今度はこの私を鍛えて煩悩も捨てるんだ、一日一食だ、着る服は一枚のみってなった場合には、今度自分をとことん追い込むことによって余裕がなくなる。するとお釈迦様は、ほどほどがいいんです、何事も中道、中道がいいんですよ、それがリラックスにつながるということです。頑張りすぎた時には息を抜き、だらだらしすぎた時には程よい緊張感で生きてきましょうということです。皆さん、ちょっと古いかもしれませんが、時計の振り子を想像してください。右に大きく振ったら、また左に大きく振って、だんだんだんだんと真ん中に落ち着くように、頑張りすぎた時にはちょっと力を抜き、だらだらしすぎた時にはちょっと緊張感を持って生きてまいりましょう。今日は本当のリラックスについてお話しいたしました。